週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓へ行った。そして、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで、シモン・ペテロのところへ、また、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私たちにはわかりません。そこで、ペテロとそのもう一人の弟子は、外に出て、墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中に入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところに置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。ヨハネの福音書20章1節から10節までの言葉です。イエスが十字架にかけられ死んで墓に葬られたのは金曜日の夕刻でした。日没と同時に安息日が始まり、次の土曜日は終日安息日でした。誰も働くことのできない日です。ですからその週末は何事もなく過ぎていきました。翌日から新しい週が始まります。その新しい週の初めの朝のことです。それは日曜日の朝でした。人々は大変なことが起こっていることに気がつきました。墓の入り口を大きな石で塞がれ、その上にローマ総督の名で封印されていたのですが、封印とともに石が取り除けられていたのです。墓に葬られる前にイエスの遺体はユダヤの習慣に従って香油やモス薬を塗られて天布でしっかりと巻かれていました。そのイエスの体が墓からなくなっていたのです。しかも巻いておいたはずの天布が墓の中に残っていました。これは大変な出来事です。ローマの封印を破り石を動かしたことは明らかにローマの権威に対する反逆です。誰がやったにせよ、見つかれば死刑は免れません。また、イエスの体にしっかりと巻きつけてあった天布がそこに置かれて残されていたのはどうしてでしょう。墓を見に来た人たちは大急ぎで報告に戻りました。知らせを聞いた弟子たちも見に来ました。墓の中の状態を詳しく調べて、確かにイエスが墓からいなくなっていることを信じました。誰かがイエスの体を持ち出したのではありません。けれども弟子たちはメシアが聖書に予言されていた通り死を打ち破って復活なさったことにはまだ気づきませんでした。自分たちが慕い尊敬していた先生の遺体が墓からなくなっていたのです。一体何が起こったのか調べたり探索したりしようとは思わなかったのでしょうか。侵入者の足跡や遺留品が残っていないかよく調べようとは思わなかったのでしょうか。イエスの弟子たちは私たちとかけ離れた立派な人たちだったわけではありません。聖書に精通していたわけでもなく、まして天才的に頭の切れる人たちでもなかったようです。そういう人間的な資質をイエスは求めてはおられませんでした。そのことがイエスの復活について一層神の栄光を引き立てる結果となりました。彼らはイエスの遺体が墓からなくなっているのを確かめるとそのまま家に帰ってしまいました。けれどもそのことはそれだけでは済みませんでした。この次もまたお聞きください。